ミッドナイトグーココ。皆様こんばんは。第101回目ミッドナイトグーココのお時間です。パーソナリティは私、竹村さと子が京都三条ラジオカフェからお届けしています。緊急事態宣言が延長になり、皆様はいかがお過ごしでしょうか。元気にお過ごしですか。さとちゃんは1月30日からテレビをつけなくなり、ドラマも見なくなり、あることにハマっています。さて、この3週間ドハマりしたことは何なのか、じっくり後ほどお伝えしたいと思います。何か耳寄りな情報があればファックス 075-748-7508、 メールなら pizza@jis-post.com までお寄せくださいませ。お待ちしております。令和3年2月19日金曜日。さてさて、冒頭でもお話ししたように、私さとちゃんがこの3週間でもう本当に人生変わるぐらいと言いますかコロッと変わっちゃったんです。本当にね。なんだと思います？そう、日本に上陸した新しい SNS、 今話題のクラブハウス、それにドハマりしています。え、何それ、聞いたことないよとおっしゃる方、実はね、それは少し情報に疎い方ですぞって言っちゃってもいいぐらい、まあこの3週間、約3週間ですね、クラブハウスという SNS、 本当に新しく登場したこのクラブハウス、その沼にはまって抜けられない方々が日本全国で続出中ですね。各言う私もですね、睡眠時間2時間とか3時間とかですね、もう本当に寝る時間惜しんで、いや惜しんでというか、もうハマっちゃってるというか、それが楽しいのか楽しくないのかっていうと、いや楽しいのかな、いやどうなんだろう、なんだかね、その新しいもの好きというわけでもないんだけれども、一歩踏み出してしまったら止まらない。何がそんなに止まらないのかなっていう、そのクラブハウスって何ぞやってね、なんかね、本当に不思議なもんで、まあ今までにない、まあ皆さんね、本当に Facebook、中高年の方でしたら Facebook ね、で昔からまあ若い子なんかもそうです、Twitter、そして Instagram なんてね、もうおしゃれな女子からおしゃれな意識高い系の人たちがすっごい Instagram ハマってされてますよね。そしてまあ TikTok なんかもすっごいすっごい有名になってますもんね。で、まあ、YouTuber さんの多いこと多いこと。そういった、ね、ネット上だったり、まあ、SNS の世界でね、まあ、大人気だったそういうものを放り投げてでも、この3週間というものは皆さん、クラブハウスというものに、ハマってらっしゃいます。でね、このクラブハウスっていうのは、音声でコミュニケーションを取るという、まあ、すごい今までになかった不思議なツールなんですね。なのでそのまあもちろんフォローしたりとかフォローバックしたりとかっていう関係性は、まあ Facebook だったり Twitter だったりとか、まあ Instagram だったりとか、そういった自分のファンであったり、まあね、つながってもらいたいという意識がある方にはもってこいなんだけれども、このクラブハウスってね、音声でつながる。なのでまあ、写真とか一切ない。まあ、自分のアイコンだけは一個あるんですけれども、それだけで声でつながってるんで、いわば、このコロナ禍で、本当にみんなが喋れない状況、まあ、ステイホームというか、その、人とコミュニケーションが減ってきてるこの一年間の中で、みんながうっぷん溜まってたりとか、人と喋りたいでも人と関われない、密を避ける距離を置くという、このコロナの流れの中で、まあ、満を持してと言いますか、生まれた SNS なんですね。で、まあ、若干やっぱりまだ新しいものに飛びつくのは、怖い方がいらっしゃるかと思うんですけれども、もちろんもう私さとちゃんなんかも別にそれがね、すっごいいいものかって言ったらそう ともわからず普通にアプリをねダウンロードして入ろうとしたんですが、ただこれね招待制なんです。Facebook とか、まあ普通インスタグラムって自分でアカウント作れば勝手にせっせせっせと入っていけますよね。作れますよね。ところがどっこい、クラブハウスというものは、なんとね、招待を受けないと、または承認をもらわないと、もうすでに、入ってる人からの紹介制のアプリなんですね。SNS。だから、まあそこもブランディングなんでしょうね。その招待枠っていうのは基本的にはまず2つしかないものだから、そのまあその人が自分を招待してくれるという枠2つ、これねゼロの人もいらっしゃるんです。まあゼロの人か2つしかないか、まあどっちかからスタートなんですけれども、まあ私もね、入りたいなと思っても招待されないと入れなかった。だけどまあありがたいことに、まあね、皆さんそんなにわちゃわちゃクラブハウスクラブハウスって言わない時にですね、まあちょっと優先的に招待してよみたいな感じで言ったらね、うん分かったってね、その一枠を私にくださって、私は入れたんですけれども、まあ入ってみたらオール英語ね、うん、英語ばっかり。これ英語が得意な人は全然問題がないんだろうけれども、もう日常全然英語と接触してない佐藤ちゃんなんかにしてみたら、なんじゃこりゃって1から10までね、まあ英語の羅列に、まあなんか自分の勘を頼りに進んでいったわけなんですけれどもね、結構ファーストネームが何でラストネームが何ってわからない人もいらっしゃるとは思うんですが、まあ名前の登録からして最初からまあどんどんどんどん、まあわかんないなながら、まあまあおぼつかないながらも無事に完了して入会したわけなんですが、入れたわけなんですが、まあそこからがまあ本当に新天地と言いますか、使い方わからないですよね。英語なんです、すべて。日本語なんてどこにもないんですよ。このボタンが何って言ったらそれも全部英語、規約も英語、このボタンもあれもこれもそれも全部英語のワールドです。そこで、まあ自分の声、相手の声、それだけを頼りにやっていくんですが、もう、さとちゃんはですね、実はもう1月30日に始めたので、今日2月19日ですから、そうですね、まあ20日ぐらいは経ったので、まあどっちか言ったら早い方の部類に入るんですけれども、やっぱり、フォローをして、フォローされるという関係性って、これ日本独特なんだそうですね。その、こっちが、まあ、フォローしたらフォローを返していただける。そして、フォローをしていただいたらフォローを返すという、なんとも、その、礼節と言いますか。そういったマナー的なものって日本人すごく強いですよね。なので、そういったお返しをする、でお返しされるというような関係性で地道に、短時間でですね、1週間ほどでなんと 2K ぐらい達成しました。 2K ってわかります？フォロワー数が2000を超えました。今さとちゃん 2.3K のフォロワーさんいてくださってます。なんかそういうので始めた時から手探りだったんですけれども、その中でもいろんなお部屋というものがあるんですね、クラブハウスの中で。そのルームというものを立ち上げて、自分のールームでお話をしていったり、向こうから、呼んでお話をし合いっこするようなトークルームのような感じなんですが、それが今までだったら文字だったじゃないですか、 SNS ってね。それがもう本当に生の声、生声で、話してどんどんコミュニケーションを深めていくというツールになります。なので、もともとラジオが好きな人は、そういうの耳がね、ずっと流れてる人の声だったり、楽しい話題、ためになる情報、そういったものを無料で吸収できる、すんごい、活用性の高い SNS なんです。ただ、これおしゃべりが苦手な人にとったら、自分喋るの苦手、怖いわって、やっぱり思っちゃうと思うんですね。サトちゃんも、サトちゃんもですよ。サトちゃんも、パッとこうね、一番最初、手を挙げて喋るんですけれども、それってもうドギマギ、やっぱりしちゃうじゃないですか。 いや、そういうハードルの高い部分はまずあるんですが、一旦喋ってしまうと、そのルーム、いろんなルームが並んでるんですけれども、その自分の趣味であったりとか、自分のビジネスだったりとか、自分のやりたいこととかも、そういったことを、情報として、発信できたり、発信されてるのを聞いたりとか、占いのルームだったりとか、占いもね、全然見てもらえますし、あとそうですね、助手力アップしたいルームなんかもあったりね、あと本当に雑談するルームもあったり、あと、まあ、日本酒好きな人には日本酒のお話の趣味の人が会う人が集まったりとね、結構これは有効的な、情報の場所なんだなと思います。まだでも日本で最初なんかもうドドドドドと60万人がアプリをダウンロードしたっていうのを聞いたんですけれどもこれ二手に分かれるんでしょうね。何が面白いか分からないからもう離れていっちゃった人でドハマりしちゃって、もうずっと夜な夜な、いやいや昼も夜もですね、お仕事しながらでも耳でねイヤホンしてたら聞けるので、そういった方々が集まってる感じがしますね。まさかこんなツールが出てくるとは思いもよらず。ただ、さとちゃんこれね、2週間やってみて、そしてフォロワーさんもすごく本当に増えてくださって、自分のルームも何回かね、立ち上げたんですけれども、東京のね、お友達と一緒に、さとちゃん年齢がもう熟年層の熟女ですから熟女ったらやらしいので、熟した女子ということで、熟女子ということで、熟女子ルームなんかも建てたりなんかして、で、あとはもう本当に雑談部屋だったりとか。ただ、さとちゃんの場合、その、ま、日本一バズってるルームっていうのがあるんですね。朝からクラブハウスというそのルームがあって、で、さとちゃんはまあその中に所属といいますか、ずっとまあホームのように、まあ実家みたいな感じですね。そこからいろんなさ、その操作だったりとか、いろんな難しい英語の、これは何を意味するんだとか、もう本当に基本的な初心者の本当に初心者な時からですね、お世話になったお部屋があります。そこでまあ管理人なんかもね、今はさせていただいたりとか、司会などもさせていただいて、まあ常時そうですね、最高4000人ぐらい集まるお部屋だったり、まあ常時まあ300人400人はずっと聞いて、ファンがいらっしゃるルームにさとちゃんはいます。ただ、本当にね、もうこのコロナ禍だからこそ、みんなね、お家にいるからこそ、そうやってね、喋れたりとか、ワイワイワチャワチャってすることもできるんですけれどもね、これがもしコロナ禍じゃなかったら、きっとクラブハウスなんかは多分アプリなんかできてないんだろうななんて思っています。で、ちょっとね、さとちゃん、今日ね、落ち着いた雰囲気でラジオやってると思うんですけれども、この3週間で、まあ皆さんお話が上手、声がちょっとハスキーな方だったりとか、声が高い方だったりとか、あとね、ちょっとね、本当に、言語障害の方だったりとかもみんな参加されてるんですけれども、皆さん本当にお話が上手、たどたどしいお話であってもハートで喋られてる、それがね、もう時折涙涙で、こちらが感動してね、もうすごい心を揺さぶられる、そんなお話を皆さんされるんですね。で、もちろんね、自分のビジネスを売り込む方もいらっしゃるんですが、やっぱりその売り込むっていうその方法も心をキャッチされるようなね、トークだったり、全然心に響かない、なんかずっとまくし立てて喋ってらっしゃるなとかね。まあ、そういう方も確かにいらっしゃる。そしてもう本当に空気を一瞬にして変えてしまうような声の持ち主が現れたりとか、そういったトークのスキルがなくても、こんなにも人を動かせるんだなって心を揺さぶられる。そして涙流すようなお話が聞けたりっていうのを、そういった意味で私は、こういって皆さんお話が上手な方がいっぱいいらっしゃる。ただそれを発信できていなかった、そういった場を持てなかっただけで、ただ 今ここのクラブハウスの中ではご自身が主役になれたり、もちろんそのサポートに回られてる方もいらっしゃるんですけれども、さとちゃんにしてみたらそういった意味で目からボロンと何かが落ちる、これ変な表現ですけれども、そういったね、目が覚めるような思いをしたわけですね。かっこつけて喋らなくてもいいやっていう。でその中にもね、やっぱり MC をやってらっしゃったりとか、司会でフリーアナウンサー、元その NHK アナウンサーだったりとか、まあ、もう本当に各局の有名なアナウンサーさんなんかも本当に一般の方と混じってトークされるんですね。やっぱり皆さんおっしゃってました、ご自身皆さんプロだけれども、こんなにも一般の方々が自分以上にお話が上手な方がもう山ほどいらっしゃるということに、もうなんだか壁にぶち当たったような感じがすると。だから目から鱗ですね。でそういった感じで皆さん改めてそのツールに身を寄せることで、衝撃を受けられていると思います。佐藤ちゃんなんかも、あ、そっか、このなんだろうな、台本通りの会話ができるからって何もそれが上手だとは言えないなと。本当に例えば結婚式の司会で、その台本だったりとか、そういったトークスクリプトだったりとか、あると思うんだけれども、それをそつなくこなすことだけがそういったおしゃべりのね、上手な人ではないということを改めて感じました。佐藤さんにとってはとってもこのクラブハウスということをその SNS の中で学ぶことが非常に多くてですね、声がね多少その出しづらい方でも本当に人の心をつかめるということを知ったので、はい、佐藤ちゃんはこうやってクラブハウスにどっぷり使ったこの3週間で、なんかね、人の味方だったりとか人間関係だったりとか自分の周りの環境とかも、そういったことも改めてね考えるようになりました。ということで今日はね、本当にこのクラブハウスについて、悪口じゃないけれども怖いだったりとか、テレビとかでね、一体何なんだこれはって、面白さがわからないとか、そういった風におっしゃってるのもね、よくテレビとかで言ってたよっていうのを聞くんですね。でも佐藤ちゃんちょうどこの3週間テレビをほとんどつけてなかったので人づてに聞くんだけれども、まずやってみて、それは危ないとか危なくないとか、もちろんセキュリティの問題もあります。そんな本当にね、個人情報がダダ漏れしてしまうようなことは絶対危ないですよ。もう本当に17歳未満はこのアプリには登録できないんだけれども、それをすら知らずにお母さんが紹介してくれたから入っちゃったとかっていうような未成年の方もいらっしゃるんだけれども、それはやっぱり規約の中で違反なので、やっぱり18歳になってからそういった SNS を使おうねっていうことです。その声だけでつながるので、メッセージとかそういうのっていうのは外部になるんですよ。インスタグラムだったりツイッターだったりにリンクするので、その中から文字を飛ばしたいときは連動しているインスタツイッターの DM で伝える。ただもうのクラブハウスは音声のSNS なので声だけで、どこにもそれは記録に残らない、アーカイブできないというか、なので瞬時に消えていく、この耳だけが頼り、自分の声だけが頼りのそういったクラブハウスが以後どうなっていくのか、まだ始まったばかりで飛びついたさとちゃんなのでこの3週間経ってみて、なかなかこうね、体力的にもすごく費やしたので、ちょっと実は睡眠不足がたたってお疲れモードですなので今からはね、たくさん増えてくださったフォロワーさんにもご恩返しをしたいですし、さとちゃんなりにこの初心者さん、これから入ってくる方に向けて、操作方法だったり、本当に身近な小さなことを吸い上げて、初心者さんにはそういった操作方法などもお伝えしていけたらななんて思っています。 そう、さとちゃんね、実はピザカフェ竹村のオーナーとして、もうそのね SNS、うん、クラブハウスの中でも発信してるんですけれども、なんとなんと直接食べに来てくださった方がいっぱいいらっしゃるんですよ。このコロナ禍なのでね、もちろん夜は遅くまで営業はしてません。20時で閉めますが、お昼のランチに食べに来てくださったりとか、ありがたいなと思っています。ずっと喋って CM 入れる間もなく喋り続けてるんです。どうしましょう、ここで1本 CM 入れていいですか？この番組は京都でナンバーワンのポスティング会社日本情報サービスと、お出汁を使ったジャパニーズピザのお店ピザカフェ竹村の協力でお送りいたします。
京都伏見に出汁を使ったジャパニーズピザのお店ができたんだって。その名もピザカフェ竹村。だしソムリエでありだしマイスターであるオーナーがピザ生地にだしを練り込んだジャパニーズピザ。ほぼ全てのお料理におだしを使ってあるので味わい深いと評判です。場所は伏見区中島外山町18番地。今すぐ食べに行かなくちゃ。ピザカフェ竹村で検索。
うん、こんなに遅い CM 初めてです。ミキサーさんごめんなさい。もう一歩 CM は後で入れてもいいですか？ねえ、こんなイレギュラーな放送も、そうなんです。やっぱりね、さっきも言ってましたように、なんかね、さとちゃんの中でこのラジオ番組に対しての思いとか、向き合い方っていうのがね、ゾワンと変わっちゃったんですね。その、本当にね、伝えたいこといっぱいあるんだけれども、うん、やっぱりこのコロナ禍で皆さん、お家でね、本当に生きるか死ぬかっていうぐらい悩まれてる方のお話なんかも、その中で聞いていくうちに、何かこう、ね、幸せな人と幸せでない人の心に寄り添える、その、プラスとマイナスの感情なんかも声だけで伝わるし、そういったこともこれから向き合っていったらいいなぁなんても思いました。うん。でもやっぱり元気にね、皆さんが過ごしていけるように、さとちゃんも、このね、3月の7日、いよいよ、キッチンカーをスタートさせます。このね、日本にない形のキッチンカーで、特許出願をいたしました。そして、まあ、自宅前で、ね、熱々のピザを食べていただけるように、京都初、まあ、このシステムで、ピザカフェ竹村のキッチンカーデリバリーがスタートいたします。3月の7日、京都伏見区からスタートいたします。その中でですね、この3月7日から3月31日まで、今年このコロナ禍の中卒業される小学生、中学生、高校生、大学生、大学院生、専門学校の卒業された方々に卒業ピザのお祝いをさせていただくことを決定しました。うん、実はね、卒業証書をご提示いただくだけで、さとちゃんの自慢のこのピザカフェ竹村の人気ナンバーワンのマルゲリータを1枚プレゼントさせていただきます。ただですね、伏見区からのスタートなので、これを聞いてくださってる方の中では、まあ、伏見区の方がいらっしゃったら、どんどんねお電話でご予約ください。諸条件などはインターネットホームページなどでも記載させてはいただいているんですけれども、イートインでもピザマルゲリータをプレゼントさせていただきます。その時はぜひ事前にご予約で、卒業証書ご持参ご本人様で、お一組様1枚、プレゼントさせていただきます。そしてデリバリーでもですね、お電話で、卒業ピザをご予約いただきましたらば、マルゲリータプレゼントさせていただきます。その際もご本人様、お届けの際にはぜひ卒業証書をお見せください。おめでとうございます。ということでピザプレゼントさせていただきます。そしてこのピザのね、キッチンカーですね、キッチンカーでもですね、お祝いに駆けつけますよ。 どうしてもですね、車1台動かしてスタッフでもうその車ごと行くのでですね、どうしてもその駐車スペースがキッチンカーの場合は必要になりますので、そして 2.5 メートルも高さがあるキッチンカーなので、ご自宅の駐車場前にね、それだけじゃなくってこうスペースがある方限定にはなってくるんですけれども、ね、ぜひお電話でキッチンカーで、ご自宅のそのおうちご飯っていうのもありますし、お誕生日のイベントだったりとか、ね、会社様、企業様なんかのね、イベントなんかで、頼んでいただくのもありです。ただ、本当にピザ2枚から、キッチンカーは行けるのでね、気軽に、本当に自宅前に呼んでください。ただ、前日までのご予約に限ります。殺到してしまうとですね、やっぱりこうお店が移動するみたいな感じになるので、車で行かせていただく際には、いろんなちょっとね、注意事項があるんですけれども、まず駐車スペースがあることと、そして、まあ、2枚以上もしくは3枚以上ご注文いただきましたらね、配達料1000円が丸々無料になります。そしてその時に卒業証書をお持ちということで、卒業された方がいらっしゃればお電話で言ってください。マルゲリータピザ1枚プレゼントさせていただきますので、なんだかね、ちょっと新しい感じのキッチンカーで自宅前で本当に自由に、食べていただけるように、ピザはまず5種類からスタートさせていただくので、そういった、ものも3月7日からスタートさせていただきます。イベント会場なんかでね、催事なんかでこう泊まったそういった屋台のようなキッチンカーっていろいろいっぱいたくさんあると思うんですけれども、さとちゃんとこのこのキッチンカーは特許出願しました。このシステムで、コロナ滅菌システムを搭載して、皆さんのご自宅前に駆けつけますので、まあぜひね、お申し込みください。3月7日からスタートします。電話番号はピザカフェ竹村の電話番号です。075-275-7607でもいいですし、7508でも結婚です。その普通のお店のイートインの予約と、通常宅配デリバリーの予約と、そしてキッチンカーの予約と、この3つが、まあ、ありますので、どれかというのを事前にね、把握してお電話くだされば、こちらでもスムーズに対応させていただけると思います。ね、今日はもうこのクラブハウスの話に最初時間取らせていただいたので、CM もう一本ここで入れときましょうか。ではお知らせです。
京都生まれのジャパニーズピザのお店が伏見区中島外山町18番地にできました。だしソムリエのオーナーが完全オリジナルレシピで開発したお料理の数々、ピザでディップやピザでバーガー、スープでパスタシリーズなどなど、ありそうでなかった驚きのお料理がたくさん。だしにこだわり、粉にこだわり、焼きにもこだわったピザのお店、ピザカフェ竹村へ今すぐ GO！
はい、もうそれでは次回のね、ミッドナイト空港は令和3年の3月の第3金曜日にお会いしましょうね。緊急事態宣言が明けて、コロナワクチンの話題でもしかしたらね、もじきりかもしれませんね。まあ3月なのでコロナもね、収束の方に傾いて、いい方向に傾いてね、行ってくれてると思います。さあ、もう本当にコロナに負けるな、コロナに負けたくない、そんな、まあ、30分あっという間でございました。今夜のミッドナイトグーココも竹村さと子がお送りしました。この番組は京都でナンバーワンのポスティング会社日本情報サービスと、お出汁を生地に練り込んだ京都生まれのジャパニーズピザのお店、ピザカフェ竹村の協力でお送りいたしました。